御言葉に耳を傾けましょう。本日はヨハネの福音書第1章19節から28節になります。ヨハネの福音書1章19節からお読みいたします。さてヨハネの証はこうである。ユダヤ人たちが祭司たちとレビ人たちをエルサレムから遣わして、あなたはどなたですかと尋ねたとき、ヨハネはためらうことなく告白し、私はキリストではありませんと明言した。彼らはヨハネに尋ねた。それでは何者なのですか。あなたはエリアですか。ヨハネは違いますと言った。ではあの預言者ですか。ヨハネは違いますと答えた。それで彼らはヨハネに言った。あなたは誰ですか。私たちを使わした人たちに返事を伝えたいのですが、あなたは自分を何だと言われるのですか。ヨハネは言った。私は預言者イザヤが言った主の道をまっすぐにせよと荒野で叫ぶ者の声です。彼らはパリサイ人から使わされてきていた。彼らはヨハネに尋ねた。キリストでもなく、エリアでもなく、あの預言者でもないなら、なぜあなたはバプテスマを授けているのですか。ヨハネは彼らに答えた。私は水でバプテスマを授けていますが、あなた方の中に、あなた方の知らない方が立っておられます。その方は、私の後に来られる方で、私にはその方の履物の紐を解く値打ちもありません。このことがあったのはヨルダン川の向こうのベタニアであった。ヨハネはそこでバプテスマを授けていたのである。説教、へりくだり待ち望む松永牧師です。
対抗節のアドベントの最後となる第4週を迎えました。先週は J キッズのクリスマススペシャルのためにお祈りありがとうございました。少し週報の方にも報告しておりますけれども、当日は18名の子どもたち、そして6名の保護者の方がお越しくださり、大変に祝福された時となりました。毎年思うことです。例年ですね、今までは小学校の前に約1000枚のチラシを配っていて、コロナになってそれができなくなって、やるとしても20名が限界かななんて、こう先着20名ってやっていながら、コロナに入ってから何が起こってるかっていうと、大体20名前後がやってくるっていう、本当に神様は不思議な良い技を成してくださっていることを感謝しております。今日はそのスペシャルに来てくれた中の一人の子供が、今日の J キッズにも続けてきてくれました。ぜひですね、続けてスペシャルに来た子どもたち、また保護者の方が礼拝に、教会につながるようにお祈りいただけたらと思います。また今週の土曜日にはクリスマスイブ礼拝があります。ぜひご家族またご友人をお誘いくださって、ご一緒にクリスマスのイブ礼拝をお捧げしたいと、そのように願っております。対抗節、主を待ち望むアドベントの喜びと祝福が、今日も主に招かれ、ここで礼拝をお捧げするお一人お一人の上にありますように。さてヨハネの証はこうである。ここにヨハネという人がいます。この人は当時のユダヤ社会に衝撃を与えた人でした。当時バプテスマのヨハネ、この人の名を知らぬ人はいないだろうと思われるほどの大きな衝撃を与えた人でした。 私たちは今日ヨハネの福音書を開いております。このヨハネの福音書は主イエスの弟子であるヨハネが記したと言われてますけれども、ここにいるバプテスマのヨハネは主イエスの弟子ヨハネとは別の人です。28節にヨハネはそこでバプテスマを授けていたとあるように、ここに立つヨハネはバプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネのことです。この人は荒野でラクダの毛を衣にまとい、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であった。ただものではない風貌、そのありようです。バプテスマのヨハネについては他の福音書でもっと詳細に記されております。年老いた祭司ザカリア、そして不妊の妻エリサベツの間から生まれた、それも御使いのお告げによってあなた方にヨハネが生まれるという、そんなお告げまで受けている。そして御使いは、あなた方の間で生まれるこのヨハネは救い主の先立ちとなり、救い主が来られる前に人々の罪を悔い改めさせる、人々に罪を悔い改めさせる人になると、こう知らされた。バプテスマのヨハネはその御使いのお告げの通りに人々に呼びかけるようになりました。罪を悔い改めなさい、神に立ち返りなさい、バプテスマを受けなさい。どうしてこのバプテスマのヨハネがユダヤ社会、ユダヤ全土において大きな衝撃を与えたかというと、それはこのバプテスマのヨハネがユダヤ人にもバプテスマを受けよと言ったところにあります。ユダヤ人は本来洗礼バプテスマを受けません。彼らは生まれながらにしての神の民だからです。じゃあ誰がバプテスマを受けるのかというと、それは異邦人が受けた。私もあなた方の神を信じたい、私もあなた方のコミュニティに入りたい、私もあなた方の神を礼拝したい。異邦人がユダヤ社会の中に入るときに、では洗礼を、バプテスマを受けよ。しかしバプテスマのヨハネは異邦人にだけ呼びかけたのではなく、ユダヤ人にも、いやユダヤ人こそ皆罪を悔い改めよ、皆神に立ち返れ、皆バプテスマを受けよと、こう、そこにこの人の衝撃があった。生まれながらに神の民と言われてきたユダヤ人にとって、彼の放った衝撃は、こう池の中にね、石をパッと投げてドボンというと波紋がこう広がるように、本当にユダヤ全土にブワーって広がっていった。そして多くの人がこのヨハネのメッセージに心打たれた。自分も罪を悔い改めよう、自分も神に立ち返ろう、自分もバプテスマを受けよう、こうやってこの時代に一つのバプテスマ運動、ムーブメントが起こるわけです。エルサレムからユダヤの全土からヨルダン川周辺の地域から大勢の人たちがガヤガヤガヤと、私も洗礼を受けに行く、私もヨハネのところに行く、私も神を悔い改める、罪を悔い改めると、大勢の人が集まってきた。この時バプテスマのヨハネを知らない人はいない。まさに時の人となりました。ユダヤ全土、ユダヤ社会にバプテスマのヨハネという、まあ非常に誰もが知っている、誰もが見上げる大きな山がそこにあった。そのヨハネのもとに祭司たちとレビ人たちが使わされてきます。で、彼らを使わしたのはパリサイ人であった。祭司とレビ人、そしてパリサイ人、実はこの組み合わせは最悪の組み合わせと言われていた。祭司とレビ人とパリサイ人っていうのは普段犬猿の仲なんです。普段は言い争って対立するような仲でした。まあちょっと言ってしまえば神学的な違いが深い、そんなグループでした。 しかしそんな彼らがです。今、普段が敵同士、けれども共通の敵を見つけると手を組み合うように、まあ、非常に政治的ですね。普段は考えが違うグループも共通の敵を見つけるときに手を組んで、手を組まなければならない事態になった。祭司、レビ人、パリサイ人が一つとなって、今、バプテスマのヨハネという大きな山、大きな問題に取り組もうとしている。祭司、レビ人、パリサイ人というのは、まあそれぞれに、こう、当時のユダヤ社会の中での宗教的な指導者、宗教的な非常に高い位置を持っている人たちでしたけれども、彼らの人元には多くの人が集まってきてた。けれども、バプテスマのヨハネが現れたことで多くの人が彼らの元から離れ去っていった。で、これが彼らにとって大きな問題になった。祭司でもレビ人でも立法学者、パリサイ人でもないヨハネ。彼は一体何の権限で教え、彼は一体何の権限でバプテスマを授けてるんだ。偽物であるならば、これは取り払うしかないだろう。彼らはヨハネに尋ねます。あなたはどなたですか？ユダヤ全土から集まってくる多くの人たちの中には、バプテスマのヨハネ、この人こそやがて来られる救い主、キリストではないかと期待していたかもしれません。祭司、レビ人、パリサイ人ももしかしたら、あなたはキリストなのかと、そんな思いを含めて尋ねたかもしれません。しかしヨハネはためらうことなく、私はキリスト、救い主ではありません、という。それでは、救いの時、直前に使わされるという、あなたはあのエリアか？違う。それじゃあ、あのモーセが、ユダヤ人の中から私のようなもう一人の預言者が起こると言ってた。あの預言者か？違う。ヨハネは次々と首を振るわけです。キリストではない。エリアでもない。あの預言者でもない。ない、ない、ない。それじゃああなたは一体何者なんだ？ヨハネは答える。私は預言者イザヤが言った。主の道をまっすぐにせよと荒野で叫ぶ者の声です。ヨハネは自分を語る。ここで自分が何であるかを語る。彼は自分は声だ。声に過ぎないと語る。かつて預言者イザヤが語った。主なる神、王が来られる。王が来られるときには、荒野は王様の通る道として整備しなきゃならない。王様が通るところをデコボコの砂利道歩く、走らせるわけにはいかない。王様があそこに行くというと、その王様が通る道は、まあある意味、整備化されるっていうか、整えられるわけです。そして、そこの近辺に住む人たちに、王様が来られるよ、備えなさい、王様が来られるよ、備えなさいと、こう、そのような、声がかけられていた。ヨハネは、自分は荒野で、そのように叫ぶ声なのだ。自分は救い主が来られる前に人々を悔い改めさせ、その心を整えさせ、主が来られる、主は来られるんだ、さあ備えよと叫ぶ声に過ぎない。また、私は水でバプテスマを授けていますが、あなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられます。その方は私の後に来られる方で、私にはその方の履物の紐を解く値打ちもありません。ヨハネは自分を語ってる。自分は何者か。自分はこれから来られる方の救い主の足を洗う奴隷にも満たない。この方の履物の紐を解く値打ちもない。 この方、主イエスの前で自分はゼロである。何にも値しないものです。さて、ヨハネの証はこうであると。ヨハネの福音書で証という言葉は、主イエスがどのようなお方であるかを示すときに出てくる言葉です。皆さん今聖書をお開きになっている方は、1ページ前をめくっていただくと、また携帯で見ている方はスクロールしていただくと、1章の6節7節にも証という言葉が出てきます。1章の6節7節。神から使わされた一人の人が現れた。その名はヨハネであった。この人は証のために来た。光について証するためであり、彼によってすべての人が信じるためであった。彼は光ではなかった。ただ光について証するために来たのである。ヨハネは何者か。彼は光ではなかった。ヨハネは光である主イエスを証する声なのだ。洗礼入会式、また先月行われた、行われた転入会式でも、こう、証をしていただきました。で、そこで語られたことは、証するご本人についても確かに語られるのですが、しかしそこで第一に語られたことは、証者を導かれる神を語る、証しする。証し者を罪から救われた主イエスを証しする。証しというのは自分ではなく、ただひたすらに神を、主イエスを指し示す声です。バプテスマのヨハネは自分というものを語ることなく、ただひたすらに私の後に来られる方、私の後に来られる方、救い主、主イエスをひたすらに指し示す声となったのです。ユダヤ全土で知られているあのバプテスマのヨハネ、社会に衝撃を与え、運動の中心地にいるあのバプテスマのヨハネ。しかし彼自身は大変に冷静というか、静かなのです。私はやがて来られる救い主、主イエスの前で、荒野で叫ぶ声に過ぎない。私はこの方の履物の紐を解く値打ちもない。私たちと同じように、バプテスマのヨハネもある意味、主イエスを待ち望んでいます。そして主イエスを待ち望むバプテスマのヨハネの姿、それは、へりくだりのお姿です。バプテスマのヨハネは主イエスの前にへりくだっている。自分は声です。自分は値打ちはありません。自分は無です。この方の前では。どうしてバプテスマのヨハネがこれほどにへり下ることができたのか。それは、ヨハネが主イエスをよく知っていたからでしょう。後日、主イエスがヨハネのもとに来るのを見て彼はこんなことを言ってる。見よ、世の罪を取り除く神の子羊が来た。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。ヨハネは主イエスをじっと見つめていた。そしてヨハネは主イエスがどのような方であるかをよく知っていた。この方は世の罪を取り除く神の子羊だ。この方は私たちの罪を取り除く神の子羊だ。この方は神の子だ。それを知っていたからこそ、 ヨハネは主イエスの前でへりくだるしかなかった。へりくだりというのは、そういう格好をすること、そういうポーズを決めることではなく、その方がどなたであるかを知っているところに生まれるものです。バプテスマのヨハネは、主イエスを大変深く知っていた。だからこそ、これほどにへりくだれたのです。皆様はジョン・ヘンリー・ニューマンという人をご存知でしょうか。この人、1801年生まれの大変古い人で、1890年にはこの地上の生涯を全うされた、イギリスの聖職者、神学者、また賛美歌の作詞をした人でもあります。私たち今教会福音賛美歌使ってますけど、調べると2曲ぐらいこの人の作詞した賛美が載っております。でこの人は、ある意味聖公会ですから、神父ではないですね、牧師であり神学者であり、賛美の歌詞をする大変多彩な人でしたけれども、この人はまた同時に大変優れた説教者であったと言われます。ただ大変優れた説教者という言うんですけれども、この人の説教は決して派手ではなかった、非常に淡々としていたと言われます。しかしまるで説教者自身が聖書の中に入り込んで、その聖書の中で起こっている出来事、聖書の中で見ていることを、そこで聞いている全ての人がに見せるようにして語る、そんな説教者であったと言われます。で、私自身はこのニューマンという人の説教を読んだことはありません。日本語のに翻訳されているのかどうかもすらちょっと定かではない。ただ、このニューマンという人のこの説教について書かれている文章を少し読みました。主イエスの受難、主イエスの十字架の説教についての文章でした。こんな文章です。ニューマンは私どもの主のご受難の出来事のいくつかをまざまざと描き出すように語った。ニューマンが十字架のかけられる主イエスの前に立って見ているように、そこにいる礼拝堂の人も皆主イエスの十字架をまるで見るようにしてその説教に聞いてた。それから少し間があった。しばらく息を潜めるような静けさがあった。やがて低い、しかしはっきりした声で、かすかではあるが、街道の隅々まで届く、少し震えを帯びた声でニューマンはこのように言った。今、私は皆様にお願いする。どうぞよく考えていただきたい。これらの仕打ちを誰に対してなされたのか。どうぞよく考えていただきたい。これらの十字架の仕打ちが誰に対してなされているのか。それは全能の神にである。これを聞いて礼拝堂の中を電撃が走ったかのように思われた。そのような文章でした。説教者ニューマンはよく考えていただきたいと皆に訴えます。今十字架にかけられているこの方はどなたであるか、よく考えていただきたい。今ここで苦しみを受けておられる方はどなたなのか、よく考えていただきたい。この方は全能の神、神の御子である。このことをよく考えていただきたい。バプテスマのヨハネの眼差し、 説教者ニューマンの眼差し、二人の眼差しは同じであると思います。二人とも主イエスをじーっと見つめる。そして二人とも主イエスがどなたであるかをよく知ってる。私たちも今一度、私たちの主イエスがどのような方であるのかをじっと見つめ、よく知りたい、よく考えたいと思います。私たちが待ち望んでいる主イエスとはどのようなお方でしょうか。立ち止まって当たり前の答えを当たり前のように出すのではなくて、立ち止まってよく考えたいと思います。私たちが今待ち望んでいる主イエスは神の右に座しておられる神の一人子。私たちが待ち望んでいる主イエスは私たちを罪から救う唯一の救い主。私たちが待ち望んでいる主イエスはこの世界をすべて治めておられる王の王。今私たちはこの主イエス・キリストを待ち望んでいる。バプテスマのヨハネが見た、説教者ニューマンが見た、そして今私たちも主イエスをじっと見つめ、主イエスをどなたであるかを知る、いや主イエスを知ったならば私たちもまた頭を垂れ膝を折って身を低くし、この方の前でへり下るしかない。私の神、私の主。ただキリストの前にへり下るというときに、この一週間少しへり下るという言葉を思い巡らしました。もしかすると私たちの中にこんな誤解があるかもしれない。へり下るというとき、それは自分を低くすること、確かにそうです。しかしさらに自分を無能力であるとみなし、自分は何もできないのであると見下す、これはへり下りではなく自己卑下ではないか。自己卑下とへり下りはこれは違うものでしょう。私は何の能力もない、私は何もできない、私は何も何も、一見するとそれは謙遜の言葉として聞けないこともないかもしれないけれども、やはりそれはへりくだりとは違う。自己卑下というのは、どこか自分で自分の手足を縛って、心を固くさせて、私たちを動けなくさせるようなものであると思います。しかしへりくだりはそうではない。一つの辞書を開いてみました。そこには、自分の能力や功績などをおごらず、控えめに振る舞う意、それがへりくだりであるとこう記されていた。まあへりくだりも自分を低くすることですが、そこから控えめに振る舞う、そこには命というか動きがある。固くならない。縛らない。言い換えれば、へりくだりというのは、自分を低くしつつ、目立たなくても、そこには、誠実に、忠実に、一生懸命に生きる姿がある。へりくだりは、 主イエスの前でおごらず、自分の思惑を差し挟まず、主イエスに集中する。そして、主イエスからの務めに一生懸命に生きる姿となって現れる。へりくだりは何も動かなくなるのではない。へりくだりは一生懸命に心燃やして生きる姿となって現れる。へりくだる生き方は、私たちを輝く灯火のように、私たちの心を燃やすんです。バプテスマのヨハネがそうじゃないですか。主イエスの前にへりくだって生きたバプテスマのヨハネは、彼はまさしく輝く、燃えて輝く灯火だった。主イエスの前にへりくだる彼はダイナミックに生きた。主のために燃やされて生きた人でした。主のために、主に集中する人でした。へりくだりというのは、私たちの生き方をこの方に集中させ、この方のために生きる私たちの心を燃やすものなんだ。へりくだり主イエスを待ち望む私たちは、自己卑下しながら、自分を縛りながら、固くしながら生きるのでは決してない。へりくだり主イエスを待ち望む私たちは、私たちの主が救い主であることを知って、そして集中して、この方のために一生懸命に、心燃やしながら生きる。それが、主イエスの前にへりくだる、へりくだり待ち望む私たちの生き方である。そのことを教えられます。あなたはどなたですかとヨハネは尋ねられました。皆さんもこのように尋ねられたら、あなたどなたですか、まあ、いきなり道行く人にそんなふうに尋ねられたら、ちょっとこの人やばい人かなとかって思って、何も答えずにこうさーって帰っていくかもしれないけれども、あなたはどなたですか、あなたはどんな方ですか。私はこの問いは私たちの心をくすぐるようなそんな質問であるかと思います。あなたはどなたですか、どのような方ですかと問われるときに、私たちはつい少しこう口元緩んで、私はこういうものですと少しばかり心を大きくして自分を語ってしまうかもしれない。私はこういうものです、私はこういう仕事についてます、私はこういう学校を卒業しました、私はこうです、私はこうですと、まあ、日本人ってこう謙遜であると言われます。そしてまた今日はこうセルフイメージが低い人が多いって言われます。傲慢な人、自分を大きく見せるような人は日本において少ないんじゃないかとも言われます。まあ、確かにそうかもしれない。けれども一方でやはり、あなたはどなたですかと問われ、心くすがられるときに、私はこうですっていうふうに、普段よりも自分を大きく語ることはないだろうか。私はキリストではありませんなんて大きなことは言わないけども。けれども、なんというか、私はキリストですとなんてそんなことは言わないんだけれども、でも普段よりも自分をいつの間にかこう大きく語り出す、大きく思ってしまう。実はそんな私たちがいるというのもこれ事実ではないかなと思うんです。まあこれすごいどうでもいい話かもしれないけども、まあ、健康の話って皆さん好きですよね。で、健康の話ってなぜだかわからないけれども、あの人はよく知ってる。あの人は最先端行ってるみたいな、それを知ってるとちょっとこう、気持ちが上ずるというか、これ、こういうのもありますよ、なんてね、ちょっと心大きくして、なんか でも小さなことのようだけども、そういう自分の心をどこか、私はこれ知ってますよっていうような そういう心を大きくするようなものというのは、そこかしこに私たちの中にあるんでないか。いかがでしょうか。自分は謙遜です、自分はへりくだってますと思ってるかもしれないけども、いつの間にか自分自身の心を大きくするような、やはりそういう自分もまたいるのではないか。そしていつの間にか主イエスの前ですら、イエス様、自分はこれだけやってますからねと、まあそうは言わなくても自分をどこか小さな山を作るというか、さらには兄弟姉妹の中で前であっても、自分はこれだけやってますねと、何かこう自分を大きくすることがあるのではないか。主イエスの前で私たちは余計な自分というものを差し挟まないで、ただただへりくだるということをやるように、私たちは主にある兄弟姉妹の間においても余計な自分差し挟まないで、互いにへりくだり合いたいと、そのように思うんです。私たちは一人で個人で主イエスを待ち望んでいるのではありません。私たちは白い聖書教会として共に主イエスを待ち望んでいます。私たちは一人で主イエスにへりくだるのではなく、私たちは白い聖書教会として共に主イエスの前にへりくだる教会を建てていこうと、そのように願っています。主イエスの前に共にへりくだる教会、それは私は主イエスにだけへりくだりますというのではなく、私たちは互いにへりくだる者たちです。使い分けない。私はイエス様の前ではこうですけど、へりくだりますけど、それ以外のところではへりくだりません。そうじゃない。主の前にへりくだる教会、それは主に対しへりくだるとともに、共に生きる私たち、共に生きる兄弟姉妹、共に生きる教会、皆で共にへりくだり合っていく。そうやりながらへりくだる教会が建てられていく。そうしながら私たちは共にへりくだり主を待ち望んでいく。私たちはへりくだり主イエスを待ち望みたいと思います。主イエスの前に自分を低くし、また兄弟姉妹やいろいろなそれぞれの人たちの前で、私たちはその人を自分より優れた人とするように、そうしながら共に主イエスに集中し、共に主イエスのために心燃やしていきたいなと思うんです。私たちの救い主主イエスキリストをへりくだり共に待ち望んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、大公説、主を待ち望む喜びと望みの御言葉を今日も私たちにお与えくださり、ありがとうございます。どうか、聖霊なる神様が、バプテスマのヨハネが知っていたように、私たちも主イエスを知り、私たちも主イエスをじっと見つめることができますように。主イエスの前にへりくだる心を、そして主イエスにある兄弟姉妹、またそれぞれが置かれている場所にいる人々に対しへりくだる心を私たちにお与えください。私たちの心は大きく、そして固くなります。私たち自身ではこの大きくなっている心を、固くなっている心を打ち砕くことはできません。聖霊なる神様、どうぞ私たちのこの心を、固くなった心を砕いてくださり、へりくだりの自由へと 私たちを導いてください。どうぞ私たちをへりくだりの自由の中で生きる、心を燃やして生きる一人一人として、教会としてお立てください。次週はクリスマスの祝いの時です。主イエスのご降誕を私たちはへりくだり待ち望み、へりくだり喜び迎えます。また主イエスを見つめながら、私たちの救い主が来られたことを喜びお伝えすることができますように、私たちを光なる主イエスを証しする声としてお持ちください。私たちを声としてお使いください。新しい習慣の歩み、主の前にへりくだるお一人お一人の上に、主の祝福と、そして平安と、また主の導きがありますように。私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。